できないと言います。アダムから始まった人間は皆、罪人として生まれたので、本来神様の祝福を受けることができない存在です。しかし信仰者アブラハムの子孫、これと選んだアブラハムの子孫にあたるイスラエル民族と神様は祝福の契約を交わされました。彼らは祭壇に動物の生贄を捧げ、火で焼いたかぐわしい香りが立ち上って神様の身元に届きました。これをなだめの捧げ物と言います。今の礼拝の形とは違い、この時代の礼拝は生贄を捧げること。だから礼拝をする人たちは必ず家畜を連れて礼拝に来ていました。そしてその家畜を、みんな神様の祝福を受けるためにそれを捧げ、罪を清めてもらい、神様に生涯従う決心をした。それが当時の礼拝の形だったわけです。今日のヨハネの手紙の中に、もし自分には罪がないというなら、私たちは自分自身を欺いていると聖書は言います。私には罪があるのか、ないのか。罪という概念がその犯罪につながるなら罪はない。でも私たちよりももっと悪い人たちがたくさんいるように思う。されど、聖書が言っている罪、私たちもまた罪の現実を抱えている者の一人です。自分の罪がよく分からず、私たちよりも罪深い人間が多いと思い、そういう人たちよりも私たちは罪が軽いと思っているのかもしれません。礼拝に出ているし、他の人よりも過ぎたことをしているわけではない、だから私は罪が軽い。ないわけではないけれども、もっと悪い人は世の中にいっぱいいる。律法を知らなければ、聖書を知らなければ自分がどれほど罪深いかを知ることもないし、罪を清めるというその必要性もあまり感じなくなります。さらにイエス様の十字架が先に理解しているので、この十字架によって罪はもうすでに清算済み、もうすでに終わっている、そう思っている人は案外クリスチャンの中に多いと思います。しかしですね、私たちの罪は自分を中心にしていることですから、神様の言われることよりも、神様の命令よりも、自分の感情を優先させてしまうところに罪があるんです。私たちには罪を取りなしてくれるイエス様がいます。もし仮に私たちが罪を犯すことがあっても、天の神様の前で私たちを取りなしてくださる大変奇特なお方です。イエス様が私たちを取りなしてくれる。今は昔と違って動物の生贄も必要ありません。今日どの教会に行っても教会の中に祭壇があるわけでもなく、そこで動物の生贄が捧げられることもありません。なぜなら イエス様が私たちのために、世界中の人たちのためになだめの捧げ物となられたからです。教会の屋根に掲げられている十字架、その十字架は誠に私たちの救いの印であり、イエス様がなだめの捧げ物となられたその印です。代価をもって私たちを買い取り、ご自分の流された血潮によって私たちの罪を洗い清めてくださり、最後の審判の時には私たちを弁護してくださる。それが私たちの主イエス・キリスト様です。しかし、この手紙の著者使徒ヨハネは、この手紙を書く目的の一つですけれども、あなた方が罪を犯さないようになるためと言います。もう罪が清算済みなのではなく、これから罪を犯さないようになるために手紙を書く必要性があったんです。このヨハネの手紙が書かれたのは、イエス様が天に昇られてから、そうですね、すでに 4,50 年の月日が流れていました。50年というと、この岸和田北聖書教会がこの間50周年を迎えたばかりですので、それぐらいの年月が経っている。もちろんイエス様の天に昇られた姿を見ている人は少ないと思いますが、そのことを聞いている人たちもちらほらいたと思いますけれども、ほとんどがみんなもう天に召されている。 4,50 年経ってますからね。もう次の世代、その次の世代が生まれていた頃だと思います。初代教会は神の愛に生き、キリストの福音を述べ伝える使命を持っていました。使徒を中心に彼らはその使命を持っていましたが、そうした初代教会の中にも時が経つにつれて歪みが起こっていました。教会にいる兄弟姉妹を互いに愛し合うことよりも、むしろ裁き合っていたり反目し合っていたりしていたのかもしれません。またはキリストの復活、キリストの再臨を待ち望む、みんなでイエス様の来られる日を待ち望もうと、みんながそういう信仰に立っていたんですけれども、次第に 4,50 年も経ってくると、なんとなく刹那的で、この世的で自己中心な生き方を追い求めるようになっていた。これクリスチャンの話ですよ。クリスチャンの中にもそういう人が出始めていたのかもしれません。教会が正しく信仰を保っていくように、そして罪を犯すことのないように、ヨハネは注意を呼びかけているんです。それはなぜか、神様は人の行いに応じて報いられる方だからです。聖書は言っています。これはローマ人への手紙の2章7節から10節に書かれていることでありますけれども、その箇所をかいつまんで要約すると、自分中心な思いから真理に従わず不義に従う人には怒りと憤りが下され、悪を行う全ての人に苦難と苦悩が下ります。 しかし忍耐をもって善を行う人には永遠の命が与えられ、栄光と誉れと平和が約束されます。難しいことはありません。すなわち私たちがどのように生きてきたのかということが問われるし、裁きの時にそのことが図られるのです。裁きと聞くととっても怖い気がしますけれども、これは全ての人が、最後の裁きを受けるわけですけどね。しかしその場においてもイエス様は私たちを弁護してくださいます。裁判の法廷の中で、検事がいて、そして弁護者がいるように、イエス様も弁護側に立ち、仮に私たちの罪がつれづれと訴えられ、そして罪状が読み上げられたとしても、ちょっと恐ろしいですよね。それがあったとしても、イエス様が横に立って、いや、この人はキリストを信じたゆえに、私を信じたゆえに義と認められた人ですと弁護してくださる。素晴らしいです。もはや罪は許され、義と認められる。神の裁きは受けることなんですけれども、その場面で私たちは弁護してくださる方がいるのです。一体なぜそこまでしてくれるでしょう。私たちとイエス様、そんなに関係がないように思っていたのに、かつてはイエス様を信じて、かつてはイエス様のことも知らなかったのに、なぜそこまでしてくれたんでしょうか。これが最も教会の中で語られなければいけないテーマなわけですよね。なぜイエス様はわざわざ裁判の場面で私たちをかばってくれるのか。なぜ私たちのために命を捨てて十字架にかかってくれるのか。それが神の愛だからです。一人子を与えるほどに世を愛される神の愛、ヨハネ3章16節に書かれている神の愛がここに現れり、神様は全ての人が救われて真理を知るようになることを望んでいるからなんです。そのために御子であるイエス様はご自分を犠牲にして十字架にかかり、なだめの捧げ物となられました。多くの人たちはここまで聞いても神様の愛がよくわかりません。うまく作られた話だな、そんなことがどこにあるだろうか。この世の中でわざわざそれほどまでの、一言で言えば無償の愛というんですけれども、無償の愛をしてくれる人が果たしているんだろうか。誰だってみんな利害関係の中で愛を与える人はいるけれども、利害がないのにわざわざ人のためにしてくれる人が本当にいるだろうか。なぜ神様はご自分の御子を地上に遣わし、なぜイエス様は全ての人の罪の身代わりとなられたのか。その行動に向かう無償の愛の原理がわからないのです。もしかしたら私たちだってそのことがよくわからないままで過ごしていたのかもしれません。神の愛わかる、神の愛ということはわかる、でもなぜそこまで私のためにしてくれたのかがよくわからない。だってこの世の中には全く利害のない愛など存在しているようには見えないからです。何の関係もない、何の利害もない方が 私を愛することなど本当にあるでしょうか。血がつながっているとか、何か利害があるとか、関係があるならば、その愛というものが発生する理由があるでしょうけれども、全く聞いたこともない、知らなかった方が、私を愛するために、この地上に2000年前に来られ、命を落としてくださった。聖書記者であるヨハネは私たちにこう証しします。まず神様が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの捧げ物としての御子を使わされた。ここに愛がある。旧約の神様は怖いってよく言われるんですけれども、旧約の神様はこのようにして私たちの罪のために御子を使わし、そして御子は私たちの命のために十字架にかかってくださった。これが神の愛なのです。教会は神に愛され、神を愛する者たちが集まるところです。宗教をやるところではない。神の愛に触れた人たちが神を讃え、神を愛する生活を営んでいます。でも教会の中にはいろんな立場の人たちがいて、自分のために神様がいると思っている人もいるかもしれません。私を祝福し、私を恵み賜り、私を慈しんでくださる方がいる。もちろんそれは間違いではないのですけれども、そのように私を中心に思っている人には残念ながら神様の愛というものがよく分かりません。しかし御子を信じる人たちが一人として滅びることのないように、神様は世を愛し、御子イエス様は地上に来てくださり、なだめの捧げ物となってくださいました。私たちの背きの罪のために刺され、私たちの咎のために砕かれ、イエス様への懲らしめが私たちに平安をもたらし、その打ち傷のゆえに私たちは癒されたのです。それだけに私たちもまた神様を愛し、自己中心の罪をやめ、光の中を歩みたいものです。さて教会の使命を確認したところで、ヨハネはこのイエス様の愛の行為は私たちだけにとどまらない。ついつい私たちは教会だけ、その教会の中にいるクリスチャンだけのことと思いがちですが、この愛の行為は世全体に及ぶと言っています。私たちが主イエス様、主キリストと崇めるこのイエス様は、このなだめの捧げ物であるイエス様は私たちだけのものではなく、罪大き世全体のために捧げられた方です。先ほど確認した通り、神は実にその一人子を賜ったほどに世を愛された、教会を愛されたじゃない、世を愛された。だから罪の世のために神、イエス様は捧げられたのです。すなわちこの素晴らしいイエス様を私たちだけのものにしてはならず、世に知らせなければなりません。私たちが受け取った神の愛、私たちが受け取ったキリストの愛を他の人たちに伝えなくてはならないのです。 伝道に対して消極的なのではありません。私たちが受け取った神の愛を他の人たちに伝えるということが大事なんです。未信者の人にも、家族にも、あるいはこの日本の中では異教徒と呼ばれる人たちにも、そして悪い人たちにも、罪のためのなだめの捧げ物となられたイエス様をあまねくお伝えしなければなりません。そのためには神の愛、キリストの愛の広さや長さ、高さや深さがどれほどであるかを私たちが理解しなければなりません。人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができ、神様の満ちあふれる豊かさにまで満たされるよう願いたいと思います。お祈りいたしましょう。父なる神様、今日は新旧進学式、子供たちが集まりそのお祝いをすることができましたことを心から感謝いたします。一学年一つ上に上がり、体も心も成長し、そして幼稚園生は小学生に、小学生は中学生に、中学生は高校生にと上がりましたけれども、あなたがこれからも子どもたち一人一人の成長をお守りくださいますよう心からお願いをいたします。礼拝の中では私たちはなだめの捧げ物について学ぶことができました。聞き慣れない言葉であります。誰が誰をなだめるのかもわからなかった、その捧げ物がイエス様ご自身であり、この方によって私たちは救われて許されていることを改めて深く感謝申し上げます。事実は知っていますけれども、どうか神様の愛、キリストの愛がもっともっとよく分かるように導いてくださいますよう心からよろしくお願いをいたします。そしてそのことをこの世に私たちの微力ながら伝えていくことができるよう、どうぞその機会を与えてくださいますようお願いをいたします。感謝をいたします。このお祈りをイエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。